皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、娘の結婚について。聖書箇所は、コリント人の手紙第1、7章の36節から38節です。もし、処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは、娘に対しての扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。しかし、もし心の内に固く決意しており、他に強いられる事情もなく、また自分の思う通りに行うことのできる人が、処女である自分の娘をそのままにしておくのなら、そのことは立派です。ですから、処女である自分の娘を結婚させる人は、良いことをしているのであり、また結婚させない人は、もっと良いことをしているのです。ここでパウロは娘の結婚のことについていろいろと悩み、また決断しなければならない親の立場について考えているんですね。一番目の質問は、当時娘の結婚を決めるのは親の責任でした。26節の親は娘の婚期が過ぎようとしている今までどんな扱いをしてきたのでしょうか。いわゆる結婚適齢期というものがありますけれども、この時代もそのような言い方があって、まさに結婚の期が熟してしまった、もうそれを通り過ぎてしまった時期にいるこの娘さんのことについて、親がもう一度自分自身の行ってきた、指導してきた、導いてきたあり方は正しかったのだろうかと、このことを反省させられた時があったということでしょうね。そして彼は、率直に自分自身が娘に対して導いてきた、すなわち結婚しないで主に仕えなさいというこの指示だったと思いますが、このように娘に対して導いてきた扱い方が、この娘に対しては正しくなかったのではないだろうかと、このように反省しないではいられない気持ちになったのですね。なぜそれを正しくないと思うようになったのか、これは記事に記されていませんから、はっきりとは言えません。でも、親としてこのまま娘を結婚しないまま留めていくことは、本人にとってプラスというよりも、むしろマイナスになっていくだろうと、このように思えるようになった。それはその後にですね、またやむを得ないことがあるならばとこう書かれていますけれども、これは娘さんが独身の賜物を持っていない。むしろ結婚することを通して娘さんの持っている賜物が生かされていくのではないかという、このような判断。ですからこのまま結婚しないでいるならば、彼女の内側には結婚したいという願い、また性的なその欲望もやっぱり芽生えてきている。それを抑えることが娘さんにとっては非常に苦しい、大変なことであるということが親の目にもわかるようになってきた。だからこれ以上娘さんを独身のままに過ごさせるということは、そのことが神様にとってより良いことであるということを自分は考えてきたけれども、この娘は独身よりも結婚することの方が主に仕えることにおいてよりベタであると、このような結論へと導かれていったんだと思いますね。この親の決断をパウロはなぜ受け入れたのでしょうか。まあここに、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。独身であることは良いことであるとパウロは積極的に認めています。しかし、独身の賜物がない人の場合、あるいは情が燃えて、どうしてもその情を抑えることができない状況の中にいる人であるならば、むしろ結婚という枠組みの中でしっかりと自分自身の身を安定させ、その場で主に仕えることの方が良いわけであります。ですから、結婚させることは罪ではない。いや、むしろそれは良いことであると、パウロは認めるわけですね。敵よ、あなたはパウロの判断の仕方をどう思いますか？いろいろな問題に対する対処の仕方をパウロからどのように学ぶことができますか？彼は独身であることが素晴らしいと、自らの経験の中で語ります。 そして独身者に独身のまま主に仕えることがより良いことであって、自分自身の時間を労力を富を神様のために十二分に使えることは幸いなことであると強調して、そして独身者であり続けることを一つの選択肢として彼は提供していますね。しかしそれは強制ではない。一人一人それぞれの置かれた状況、またそれぞれの持っている内なるもの、これによって変わるのだ。一律に全てのものが独身者が独身を持って主に使えることが良いとパウロは言っているのではないんですね。それにはふさわしく神様が備えた器がある。その判断は一人一人神様の前に信仰を持ってなされていくものであって、外側にいる者がよく知りもしないで裁判官のように裁くことについてパウロはノーと言っているのです。だから悩みながらも娘のことを覚えて最終的に結婚することが良いだろうと判断したクリスチャンの親に対して、パウロはその心のままにして良いのだよ。それは決して悪いことではない。今までやってきたことを翻すのか。それは一貫性がないことだと責めるべきことではない。誠実に親として信仰を持って育って育んできたんだから、その中で神様に取り扱われ、最終的に結婚した方が良いという判断に導かれたのだから、それはその判断に従うことが主に従うことだとパウロは認めるわけであります。非常に柔軟であります。一人一人の状況を理解し、そして一人一人のことを考えながらパウロは対処していくんですね。杓子定規に事柄を判断し決めつけるような人ではありませんでした。私たちもそのようなものでありたいと思いますね。一人一人生かされている状況が違う。一人一人賜物が違う。そのことを決して忘れてはならないことですね。二番目の質問は、自分の娘を処女のまま結婚させないことをパウロは立派なことと評価しています。なぜでしょうか。まあ37節で、心の内に固く決意をし、そして他の人々から強いられることなくですね、すなわち周りの圧力によって子供に結婚させないようにしようとするような、そういった人の目を気にしての行動ではなく、自らの確信に立って、そして自由な決断として神様の前に娘を処女のままに置くことを決断していく親であるならば、それはそれでいいのだとパウロは言うのですね。そして子供もまた親の導きに従って素直に処女のまま主に仕えることを選び取っていくのであれば、これは何の問題もないし、むしろより良い選択なのだとパウロは語っているわけであります。あくまでパウロは自主的な信仰による決断として、親もまた処女である本人も処女のまま主に仕えるということを選ぶのであれば、それは立派なことであると評価するのであります。献身した心がなければ決して処女のままとどまるということはできないんですね。娘はどう親の判断を受け止めていると思いますか。もちろん素直にお父さんの語る言葉を受け入れて、自らも独身の賜物を自分のうちに見出し、主の花嫁としてその名の通り主に生涯を捧げていきたいと、このように導かれてお父さんの指示に従う信仰の娘だということができると思いますね。敵よ、この親を不信者あるいは未信者との結婚をさせない教会と置き換えることができると思いますか。まあ、なぜこのことが持ち出されるかと言いますと、私たちは不信者あるいは未信者、まあ、イエス様を信じていない人との結婚をクリスチャンがすべきかどうかということについて、クリスチャンはクリスチャン同士の結婚が主の御心であると信じるものですね。ですから教会員がクリスチャンでない人と結婚することに対して、それは主のお心と違いますと指導している教会、すなわちこの固く処女として娘をですね、神様に仕えるものとして育て上げ、今もその思いが変わらず処女のまま主に仕えることを願っている親と同じように、もしクリスチャンの異性との結婚が導かれていかないならば、 独身として生涯を主に仕えるという、これも大切なことであり、いや、むしろ立派なことであって、本人も、また、教会の指導者たちも、信仰によって、クリスチャンでない人との結婚をしないことを選び、独身者として、神の国とその義を第一に求めていく、その道へと、教会員の独身者の方々を導くということは、これは立派なことなんですね。そのような指導ができる教会とはどのような教会だと思いますか？それは、教会において、独身者として主に仕えることが、御言葉から言うならば、素晴らしい恵みの生涯であるということ、そのことがはっきりと語られ、また、未信者、不信者との結婚は、神様が喜ばれないことであって、むしろそのような結婚するならば、自分に苦難を招く結果になっていく。決して、楽しい、何の辛いところもない、深い心における満たされた結婚生活が約束されるということは言えない。むしろ根本的な価値観の違いからいろんな面で心の葛藤を持たざるを得ない結婚生活になるから、クリスチャンでない人との結婚はしない。このことをしっかりと心に刻むことが必要だと、このように絶えず独身者の方々を導く教会、そして独身者の方々が本当に御言葉に沿って自らの生涯にクリスチャンとの結婚の機会が備えられないならば、それは自分自身が独身の賜物を持つ者として生涯を主に捧げていく、そういった生き方へと導かれたものだと素直に自分自身の独身であることを受け入れることのできる、そのような信仰を持つ教会として成長していく、このような教会において初めて成り立つことなんですね。ですから、この部分を個人的な問題でなく、教会の問題として適用することも可能なことだと言えます。3番目、結婚に関する対応について、38節のパウロの言葉からどんな原則を汲み取ることができますか。ですから、少女である自分の娘を結婚させる人は良いことをしているのであり、また結婚させない人はもっと良いことをしているのです。すなわち、信仰によることであるならば、主の前に受け入れられ、どちらも良いことであるということですね。ただ、より多くの犠牲が伴う、そして特別な神様の召しに対する応答として決断していくことであれば、それはより良いことであると、このようにパウロは語るんですね。まあ一般的にこの世の社会においてクリスチャンとして使える。これも良いことであります。しかし、その社会での働きを捨てて、生涯神様の器として、牧師、伝道者、教師として献身するということは、またもっと良いことと判断することができますね。同じであります。一人一人に召された場所がある。そしてその召しにおいて、より犠牲を払うことの多い決断は、神様は、より良い評価を持ってそれを受け入れてくれるという、パウロの考え方。これは大切ですね。敵よ、あなたは結婚問題で苦闘している兄弟姉妹に対して深い同情心と理解を持って対応していますか？自分の娘を結婚させることに、いわゆるギアを変えたお父さん。でも彼は、娘のことを愛し、神様の御前に祈り決断したことであって、それは良いことなんですね。その娘さんがやむを得ない、その内なる情をどうしても抑えられない、このような状況に陥ったならば、そのことを否定するのではなく、受け止めて、よりその娘さんにとって良いあり方で対応していく。これが愛の対応であります。深い同情心、理解を持って、現実の問題を解決していく。決断していく。これが私にとって必要なんですね。決して裁判官のように、ただここにはこう書かれている、だからこうすべきである、と冷たい感情の何のない冷酷な御言葉の適用をしてはならないのであります。御言葉は愛と御霊によって適用されていくのであります。ですから、本当に傷んでいる、苦しんでいる、問題を持っている、その人の状況を受け止めて、御霊様に導かれるまま、愛を持ってアドバイスし、 また耳を傾けて、その人の苦しみを理解して、決して裁かない、決して断罪しない、どこまでも愛を持って友となっていく、これが私たちに求められているあり方であります。愛がなければ、すべてのことは虚しいのであります。神様は生贄を喜ぶのではなく、食いし砕かれた魂を喜ばれるのであります。このところを取り違えないようにしたいです。途上の歩み、ディボーションタイムでした。